Suzuki。
はい、前回までは第一次ポエニ戦争でローマがカルタゴをボッコボコにしたということでございますね。
結果的にね、どっちもね、疲弊しましたけどね、
はい、
最後粘り勝ちでローマが勝ちましたね。
ですね、うん、
はい、で、はい、カルタゴは、まあ、負けてしまったと、
うん、
でその負けたカルタゴのハミルカルたちなんですけれども、
うん、
まあ、前回も言ったみたいにこれ予想ですけど、まあ、ほぼ間違いなくそうだと思うんだけど、
はい、
絶対にローマ倒すマンになります。
ああ、もう恨
み許さないと、
はいはいはい、
絶対に復讐するという感じになっていて、しかも傭兵軍がほら反乱したじゃん、カルタゴで、
ええ、
この混乱に乗じてローマはですね、サルデーニャ島とコルシカ島っていう、まあ、イベリア半島の近くの地中海にある島をね、取ってるんですよね。
そう、カジバ泥棒みたいな。
カジバ泥棒して、
もともとカルタゴのだった？
カルタゴ領域だったものを取ったですよね。
そう、
はい。
だからハミルカルにとっては祖国の混乱をローマにまんまと利用される形だったんですよね。
ね、
これもね、
はい、
クソって思ったんでしょうね。
悔しいね。
そうでしょうね。うん、まあ、カルタゴの人みんな思ったと思いますけど。
うんうん、
で多額の賠償金を課せられてるわけじゃないですか、
はい、
でこの多額の賠償金をじゃあどうやって返すかっていうのも含めて、
うん、
ハミルカルが考えたのはイベリア半島への進出なんですよ、
うん、
北アフリカだけではなくて、
うん、
イベリア半島、今のスペインですよね、
うん、
あそこら辺までポルトガル、スペインのところまで進出し、
うんうん、
そこに実は鉱山資源とかが結構いっぱいあるんだよね。金鉱とか銀鉱に恵まれてるそうです、
うんうん、
でここを抑えることによってローマを最終的にもう一回復讐しに行くみたいなことをハミルカルは考え始めてただろうと思われるんだよね。
なるほど。
そのような記述自体は存在してないんだけど、彼の行為としてはそうだと、うん、
はいはい、ま
あ、普通に考えたらそれはやっぱり反ローマ的な、他にさ賠償金返す当てみたいなのを作るのも難しいし、
うん、
で地中海抑えられちゃったから、
うん、
まあ、そこのもうイベリア半島しか残ってないわけだよね、
うんうん、
基本的に、
うん、
でこのハミルカルの行動に対して民衆っていうのはすごく声援を送ったんですけど、カルタゴの、
うん、
カルタゴの貴族って仲悪くてですね、
うん、
貴族たちはハミルカルへの嫉妬もあり、うん、誹謗と中傷をし続けてたそうです。
なんでやろね、
足を引っ張り合うってことですよね、まあ、国のことというよりはやっぱり自分たち貴族の自分の家のことを考えてるんでしょうね多分。
へえ、
多分ね、
うんうん、
ちょっと本当正直ディテールは分かんないんだけど、
分かんないですね、
うんうんうん、
あとこれも想像ですけど、ハミルカルもカルタゴ本国の元老院とかから距離を取れたかったかもしれない。
なるほど。
なんかあの源の頼朝みたいにさ、
うん、
もう京都から距離を取って鎌倉に幕府を作ったみたいな、そういう発想かもしれなかったですね。分かんないですよ。
うか、
うん、でイベリア半島に行くときにね、
うん、
まあ、これもね、なんでそんなことが分かるんだろうみたいな記述の一つなんだけど、
はい、
二度と再びカルタゴの地を踏むまいと決意したらしいです、ハミルカルは。
へ
え。だからすごい覚悟を持っていったってことだよね。
なるほど、
うんうん、でイベリア半島って当時のカルタゴの人たちからしたら、まあ、蛮族の住む未開発の土地みたいな感じだからさ、
そうだね、
裸で戦争してる人たちがばっこしてるとこだからさ、言い方悪いけど、
なんかさっきのシチリア半島みたいな状況も同じようにイベリア半島でもそうだったんですよね、うん、もう本当に別に統一とかもされてなくて、うん、もう内部にいろんなこう小さな世界とか社会がブワッといろいろカオスみたいに混じってて、もうギリシャ人とか、まあ、カルタゴ人も、まあ、例えば先住民のイベリア人とかもいたし、ケルト人とかもいたし、ルシタニア人みたいな、なんかいろんなこうグループがあったらしい。わかん、実態はよくわかんないんですよ、
うん、でなんか一説によるとその金の首輪だけつけて全裸の兵士とかいるらしいんですよ。
あ、じゃあ全然、まあ、田舎っつったらあれやけど、
いや田舎だからそうするわけじゃないだろうけど、そうですね、
文明は全然、
うん、カルタゴからするとそういう風に見えただろうなとは思います。なんかこう別にね、服持ってるはずだけど、
うん、なるほどね。
確かにちょっと想像したらおってなりますもんね。
びっくりするわな、それ
金の首輪はってなるしね、なんでってなるし全部全裸とかならまだなんか、わかるけどね。
もう今思いっきり下ネタ言おうとしたけどやめました
言うなら言ってよちゃんとい
やいや、もうこれも、
まあそうです。でとにかくね、はい、その二度とカルタゴの地を踏むまいと、この繁栄した都市にもう二度と戻らないという決意でね、その未開拓の地に行って開拓していかないといけないわけだよね、
うん、
彼らは、
うんうん、
はい、でそこに行くんですよ。でその祖国を旅立つ時にハンニバルってもういるんですけど、
うん、
長子ハンニバルとその弟たちを伴って、
うん、
主審バール、あのバールって 神様の紹介した時に、はいはい、ハンニバルのバルのバールだよっていう話したじゃないですか、ね、はい、バールの神殿にこうひざまずいてローマ打倒を念じ、当時8歳とか9歳とか言われてるハンニバルに対してハミルカル、お父さんであるハミルカルはこう言います、うん、ローマこそは我らが旧敵、うん、お前は何としてもこの国の恨みを晴らすのだ、このことをよく肝に銘じておけと言います。
ああ、なるほど。
まあ、真意は曖昧です、古代のことだしね、
うんうん、
けれども、まあ、これに近いことは経験してるだろうなと思います。なんならこの時だけじゃなくて毎日行っててもおかしくはないねって思います。
でしょうね、
はい、
うん、
こうやってハンニバルは幼い頃からローマは旧敵だと、
うん、
絶対に倒すんだと、
うん、
そしてまずお父さんがそれに向かって邁進しているんだと、うん、人生をかけてと、
うん、
そういう環境で育っていくわけですね。
はいはいはい、
ローマを倒すために育てられたやつみたいになっていくんですよ、これで。
なるほど、うん、
でこのハミルカルがイベリア半島に進出し、
うん、
このイベリア半島にいる人たちっていうのは部族間のまとまりが全然なかったんですって、
まあ、さっきも言ったようにね、なんか東西南北も産地によって分断されてるから、うん、なんか統合もしにくかったみたいで、
うんうん、
それをね、原住部族っていうのは次々とハミルカルは征服していきます。
まあね、まとまってないからね、うん、
はい、まあ、足は引っ張られて反対はされたものの行くことができて、
うん、
でそこでまあバルカ家だけで動いてる状態だよね、
うん、
その息子たちを連れてきてて、
うん、
でまずは自分がその原住部族っていうのを次々と征服していって、
うん、
そして彼らをカルタゴ風に訓練し軍隊化していくわけだよね、
うん、へー、うん、
でまあ、年々カルタゴ傘下に集まる原住民の族長っていうのが後を絶たないと、これはおそらくそのハミルカルが非常に魅力的な指導者であり、
うん、
やっぱりカリスマ性もあっただろうし、彼の傘下に入った方がいいと思わせる何かがあったんでしょうね。
お
で、かつこのイベリア半島の種族の娘たちとハンニバルやその息子たちとかね、自分の弟とかをハミルカルは結婚させてこう実験していくわけですね。確かにカルタゴに帰らない決意だよね、これは。
なるほど、
血縁関係で同盟関係を結ぶっていう、
ね、新しい国作ってんのと一緒なんだよ、これ。
実質的にね、
本当に思ったそれ、
うん、
そして鉱山を開発していきみたいな、うん、軍隊を作り鉱山を開発し現地の住民たちを傘下に入れ結婚し家族として接しながら、まあ、どんどんこう浸透していくわけだよね、イベリア半島にハミルカル一代で、
うん
うんうん、このハミルカルってやっぱ本当に信頼されてたみたいで、うん、最後の死に方もかっこいいんですけど、うん、増水した川で部下を助けようとして溺死っていう死に方をします。
あら、
う
ん、そんな死に方。
そうなんです、
うん、
まあ、死んじゃダメだったんだけど、うん、このようにして死んでいきます。
人助けようとしたんや、しかも部下を、はい、
これさ、だから息子のハンニバル視点からしたらさ、
うん、
めちゃくちゃリスペクトできる超いいお父さんなんだよね、多分。
ねえ、
稲妻パパですよ。
そう、
稲妻、
稲妻パパがめちゃくちゃもう尊敬もできて、
うん、
劣勢だった第一次ポエニ戦争を盛り返したのも自分のお父さんであると、
うん、
だけどまあその補給みたいなところを立たれて、うん、まあ、負けざるを得ないと、
うん、
でその苦渋も舐めたよね、部下と戦わせられるみたいなことをしてさ、うん、反乱した傭兵団と戦ったこのハミルカルが、うん、最後死に方もかっこいいからさ、
うん、
部下を助けて、部下を助けて死ぬような人が部下と戦って殲滅しないといけなかったわけですからね。
そうね、
はい、多分いろんな話聞いたんだと思うんだけど、もう想像だけどさ、
うんうん、
このハミルカルがこのようになって死んでいって、でそしてハンニバルはそのハミルカルからローマを絶対に復讐してくれ、あれは旧敵だっていう話を受けてるわけだよね。
なるほど、
はい、こんな感じで受け継いでいくんですよね、ハミルカルから。
あ、これは私が後を継がなければならないみたいな感じに、
俺がこのお父さんの意思を継いで絶対にローマを殺してやるんだみたいになってると思うんですよ、やっぱり。
なりそうですよね。
なりそうですよね、
状況だけ見るとね、うん、なるほど。
でまたハンニバルもそれができる能力と人望があったんですよね。
そうなんですよ、うん、本人もすごいんですよ。
そう、
ハミルカル以上にすごいんですけど、ハミルカルが亡くなった後にこのイベリア開発事業っていうのを誰が継ぐかっていうと、
うん、
ハスドルバルというハンニバルの義理のお兄さんです、
うん、
だからバルカ家の人じゃないんだけど、これ実は。
ああそうか、
義理のお兄さんだからバルカ家の人じゃないんだが、まだハンニバルがね18歳だったと、ちょっと早すぎるよねっていうことで、ハスドルバルがすごい信頼されてて、年長者で40代か50代ぐらいなんだよね、この時ね。でハミルカルの後を継いで、まずハスドルバルがイベリア開発事業っていうのを継ぎます。ちなみに これ義理のお兄さんハスドルバルだけど、このあとハンニバルの弟のハスドルバルも出てきます。
もうやんまあもうややこしいな。
あのキャサリン、みんなキャサリンの時と一緒だよね。
もう全部ナンバリングしてほしい。
ナンバリングしてほしい。
古典ラジオのエピソードみたい
な。ややこしいなもう。
このハスドルバルは義系ハスドルバルですね。
はいはいはい。
このハスドルバルがですね、うん、カルタゴノバというニューカルタゴって意味だよねこれ、
うん。
で今のカルタヘナのことです。
カルタヘナ。
カルタヘナのこと、カルタゴノバ。まあそのまんまだよね。だからそのカルタゴノバが変異してカルタヘナになってんだと思うんだけど、スペインの都市だよね。これを建設し銀行開発にハスドルバルは着手すると。
銀の鉱山ね。
はい
はいはいはい。
あとはなんか大規模な湾岸施設とかも整備したり、それを整備することによってそれが軍事拠点としても利用できるし、あとはそのビジネス貿易の拠点としても利用できるじゃないですか。でさらにどうやら王宮のような建物を建てたらしいという記録が残ってるんですよね。
わじゃあもうガンガンガンガン都市化していったというか、
そうですね、
本当に一個の国っすよねこれね。
本当国をいきなり作ったみたいな感じですよね。
すごい、
はい、
カルタゴ本国とは別に反目もしてないし関係性も保ってるんだけれども、この行動だけをそのフラットに見た場合に結構独立志向あるねっていう風な言われ方をされてますね。
ね、
うん、
はい。でこのなんとハスドルバルも人望があって、この人はバルカ家じゃないんだけど、バルカ家周辺すごいなと思うんだけど、この人も部族民、現地部族民からの信頼が厚かったそうです。なんかやっぱそういうスキルを継承してんだろうね。
そうだね。
ハミルカルから、こうやってやるんだぞっつって。
そう。
おそらく。
そう。後の回、ポエニ戦争とかの回でも多分話は出てると思うんですけれども、戦場のエリアにいる先住民たちを自分の軍の戦力として吸収できるかどうか、味方につけられるかどうかっていうのはもう勝敗を左右する非常に重要なポイントになるんですよ。だからその先住民たちとパートナーシップを結べるかどうかっていうスキルっていうのは、多分優秀な将軍としてのもう必須スキル、基礎スキル
なんですよ
ね、 なるほどね。でそれがバルカ家の人たちは、あるいはそのハストルバもなんか知らんけど備えてたっていう。
まあでもね、いくら近くで見ててもね、いざやってみろって言われたらできないことって結構ありますからね。やっぱ優秀なんでしょうね。
優秀なんでしょうね。でこのハスドルバルが頑張って、まあ、銀行開発とかやっていて人望もあってどんどんどんどんこう仲間にしていきますと。で他のイベリアのその諸部族の人たちから史上の将軍とか呼ばれるぐらいまでなんかこうあれしたらしいよ。
バリバリ俗人的なリスペクトね。
そう獲得していったんだけれども、ローマはこれが怖いんだよね。
まあね、
イベリアでなんかしとってなんかどんどんまたライジングしとるぞと。これまたほっといったらまたもしかしてカルタゴと戦争になるんじゃないと、怖いよね、
まあね、
となっていくわけですね、
うん。
けどその時は実はローマはそのイタリア半島の北部にまあガリア人がいて、その人たちの戦争に暴殺されてたと、だからこう大々的に批判するみたいなことがなかなかできなかったんです、今戦争になったら困るから、で何をするかというと刺客を送り込んで暗殺します、ハスドルバルを。
お、え、成功する。
はい。
へえ。
殺されてしまうんですよ、ローマの暗殺者に。ハンニバルの気持ち考えてほしい、この時の。
お父さん亡くなって、
そう、お父さんが悔しい思いをして復讐を引き継いで、で自分も多分おそらくハスドルバルのことも信頼して尊敬してたと思うんですけど、ハンニバルは、その尊敬する兄がなんと暗殺されてしまうと。
ローマにね、
どう考えてもローマしかおらんと。
うわ
ー、ローマ絶対殺すマンの誕生です、
絶対そうなるわ。
けどね、おそらくローマはねハスドルバルを生かしてた方がマシなぐらいハンニバルは超優秀だったんですよ。
へえ。
それぐらいハンニバルが優秀で、ついにですねハンニバルがこのイベリア半島のこの国を引き継ぎます。
これ何歳ぐらいですか？
26歳。若いよね。
若い、
まあ、大体それぐらい20代半ばで、ハンニバルがこのイベリア半島のカルタゴノバとかを継いでですね、
もう武家の若大将ですよ。
そうですよね、
この時のね登場の仕方がこのように描写されてるんだけど、古参兵たちから見ると、父ハミルカルが若返って帰ってきたように思えた、生き生きとした顔つき、力強い眼差し、顔の輪郭と表情がまあ同じ、すごい頼もしいわけだよね。あのね、部下を守ろうとして死んでしまったハミルカルが再来したっていう感覚は。
なるほど、
はい。暗殺されてしまったハスドルバルからも ものすごくハンニバルはやっぱり信頼されていて、非常に難しいミッションとかこのハンニバルに任せられてたみたいですね。エネルギーが必要なやつとか、はい。で兵士たちもこのハンニバルの指揮の下では確信にあふれて元気になりながらこう戦うことができたみたいな、仕事することができたみたいなね。
めっちゃ評価高いや。
脚色あると思うけどね。まあそういうふうに表現されるぐらい優秀だと当時の人も言っているってことですね。
なるほど。
はい。危険に立ち向かうときはこよなく大胆であり、危険のただ中にあってもひときわ思慮深かった。どんな困難にも身体は疲れを知らず、精神はくじきることがない。暑さにも寒さにも同じように耐えることができたと。飲食の量は欲望に任せず自然の必要に応じていた。
えらい。
なんかそうかって。そうすか。
いや難しいこれは。
はい、昼に働き夜に眠るというわけではなく、仕事をして余った時間が眠りに充てられた。眠るのにも柔らかな寝床も静寂もいらなかった。戦地にあっては兵士の外套をかぶって大地に寝込んでいた。兵士と同じとこで寝てたんですねこの人は。
なるほど。
衣服は同じ身分のものの中でも少しも目立たなかったが、武具と馬は際立っていた。騎兵の間でも歩兵の間でも群を抜いて優れていた。本人がだから兵士としてそもそも優秀だってことだよね。人に先んじて戦場に赴き、いざ戦いとなれば最後に戦場を去るっていう、まあ、このような描写をローマ人がしてますからね。
それがすごいですよね。
ね、
敵ですからね、言うたら
敵から一目置かれたような、
それがすごい。
まあ、ただ悪口も言われてますけどね。
そうだね。
残忍だとか不誠実だとかね、約束破りだこいつはとかね、神が見えの池の念にかけるとか言われてんだけど、まあ、一方でこれほど褒められてもいるような人で、まあ、それはやっぱり否定ができなかったんだよね。
そうだろうね。あと教養人でもあったんですよね。なんかそうすごく、まあ、ギリシャ語の先生を側近に置いて、まあ、ずっとギリシャ語を教えてもらったみたい。でそのギリシャ語をうまく書いて、しかも上手に喋ることができたらしくて、通訳らしい人物がどこにも登場していないと。
自分でね、
そうそうそういうことですね。だから単にその筋肉だけじゃないんですよ。
はい。でハンニバルはハスドルバルを受け継いだ後にですね、まあ、同じ方針を引き継いで、まあ、鉱山を開発していったりだとか、部族を武順していったりだとかっていうことをまあ続けていくんですけれども、ついにローマとの衝突が起こり始めるっていうか、起こし始めるんだよね、ハンニバルが。
ハンニバルがね。
ハンニバルがね。はい。まずローマの同盟都市でサグントゥムっていうのが、まあ、イベリア半島の方にあるんですよね。そこがローマと同盟を組んでますと。でこれを陥落させるっていうことはさ、勝手に戦争しちゃダメとかいう条約結んじゃってるから、不平等条約で、戦争負けた時に、めちゃくちゃ条約違反なんだけど、これが起こっちゃうんですよね。
あら、
ハンニバルがそれやっちゃいますと。
あらら、
はい、だからローマ人の悪口の中で約束破りみたいなこと言われるってことだよね。
なるほど、
確かにそうですと。はい。でそもそもイベリア半島で勢力をどんどんどんどん伸ばしていってるわけじゃん。でサグントゥムに近づいていってるわけだよね、勢力が。でローマはそれを警戒して事前に警告してたんですよ。ちょっとやめてって。
なるほど。
もうサグントムに絶対攻撃とかすんなよと。絶対条約違反すんなよって言ってたんですよ。
フリこれ。フリじゃないこれ。するなよするなよ。
本当にそんな感じ。もう絶対すんなよって。もうサグントムへの攻撃とかはもう絶対にやっちゃダメだからねって言って、言ってたら、でそのハンニバルもね、お父さんからもやれてたの。
はい。
サグントムとかに攻撃したら条約違反になって戦争突入するから、本当なんか考えてやれよみたいなことを多分言われてるんですよ。でハンニバルはそのお父さんにも言われてたのは、あはいみたいな感じで聞いてんだけど、多分、これ想像ね、ローマから言われたやつムカついたみたいなんですよね。で攻撃します。
やっちゃった。なるほど。
まあ一応戦略的にやってると思われます。
これだからカルタゴの意思は入ってないわけですよね、おそらく。
カルタゴはですね、追認してるというか、もうやっちゃうけどいいって言ってやってる。いいよって言ってやってると思う。
なるほどね。はいはいはい。
だからまあもうこれで戦争に突入しちゃうまではいかないけど、ちょっとちょっかい出していいぐらいまでは多分 OK もらってるみたいな感じだと思うんですよね。
なるほどね。
でこのようにして、第二次ポエニ戦争が始まっていくっていうのが始まり方なんですよね。
はい、なるほど。いやもうこれ復讐したいですからね、ハンニバル青年は。
まあ、ただそのハンニバルのフォローじゃないですけれども、こういった歴史の記述の文献もあくまでローマ側の文献なので、
そうですね、まあ、これはなんかそうそうそう、あたかもなんかあんまり何も考えずに開始したかのように受け取れるんだが、うん、おそらくですね、うん、そうではないだろうと思いました。僕は勉強して、うん、
はいはいはい、
このあと彼が展開していく戦略と戦術っていうのは、うん、よほど考え練られてるんですよ。
へ
え。明らかに思いつきじゃないんですよ、うん、めっちゃ考えてあるんですよね、
うん、なるほど。
で多分お父さんの代からずっと一緒に考えてたんじゃないかなと思います。
へえ。
ローマをどうやったらぶっ殺せるかっていうことをずっと考えて、それでイベリア半島に行ってると思うんですよ。
へ、
もうイベリア半島行く時にもう考えてると思うんですね、うん、でどうやったら倒せるかっていうのをそこでずっと8歳ぐらいから、
うん、
ずっとこの26歳まで考えていって、うん、もうプラン持ってたと思うんですよね。そのプランを持っててそれが実行できるという感覚ももう備わってる状態で、
そうい
つ始めるかで今でもいいっていう判断なんだと思う。これは
一時の感情に駆られての
とかではないと
判断ではなかったと思います
と僕も思った。
実際この後の彼のアクションから見るとね、
そうじゃない限り、うん、そんなことにはならんやろみたいな、うん、その展開なんで戦争が、
う
ん、おそらく全部いろんなパターン全部考えて何十年間も考えた戦略だと思われるんだよね。
そうなん
だ、これって想像だよ、
うん、想像です、
うんうん、
もう将棋で言うと指す前からあの大手をイメージしてるっていう、う
ん、かっこいい、うん、
でも完全にそれだよね。
そう、本当にそうだ。ハブイ
ハブさん、そこまで
考えてるのかな。
さすがだな、
うん、今やったら藤井総体か、
うん、
すごいな、
うん、っていうので始まっていくので、うん、まあちょっと原書の記述的にはこんな感じなんだけど、
うん、
そんなんじゃないんじゃないかなっていうふうに思いながら読んでましたっていうことで、次回ついにハンニバル戦争とも呼ばれる第二次ポエニ戦争が始まります、う
ん、ちょっと聞きたいなこれ早く、
うん、
あ、だいぶ今もうハードル高い上がってますよどんだけすごいんやと
そうだよね、うん、ほんとね、上げすぎたかもね、さすがに。
そう、
うん、ちょっとまあ楽しみに待っててください。
いいっすね、はい、的に思いっきり右手で殴ったとかやったらいいな
頑張った
頑張ったえいって言って殴ったみたいないいけど、いやまあじゃあそんなハンニバルがどういう戦争をね繰り広げていくのかっていうところで今日はここまでですかね、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。